世界のキャプテンオーザーシップ東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
はい、こんにちは。
第123回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の具合に語り合う娯楽文化系情報系番組です。
いや
はい、
おそらちゃんまつ
思い出したように
いやここで入れようかなと。
あ、そこで入れるパターンですか。
ずっと練習して
た。いや今日はね、いつもだったらちょっとね、ちょっと冒頭10分15分無駄話をするんですけども、今日はそんな場合じゃないですよ。
もう非常事態宣言ですよ、
ね、非常事態宣言ですか。はい、というわけでね、ゲストの方をですね、
はい、
早速呼び込みたいと思いますんで、さ皆さん一緒に行きますよ。はい、行きますよ。せーの、冷蔵庫マ
ン。イエーイ。もういいね、なんで黙らしないのね
いやいやいや、
全然嘘まない感じ、
いや、リスナーとしては、はい、リスナーの一人、僕、ね、
はいはいはい、
あれが目玉だからね
僕もそういうとこあるかなと思って、
そこがメインなんじゃないかっていう
どこに行くかわからないダマなしが、はい、今回何かなと思ってワクワクしてい
や何言ってるんすかよ。
それがもう15分ぐらいになったらもうワクワクしちゃって
むかつく。
でその後なんか惰性で聞いてるもんね惰性で聞いてるもん。
本編はおまけみたいなとこありますもんね。
そう、はい、だからさ、なんでないのかな、うん、
早くと。
いやちょっともう、
リスナーさんからも早く
早く冷蔵庫マンさんはまだか、
冷蔵庫
マンさ
んまだか、1秒でも早く出せと。
はい、
もう7月入っちゃってんだぞと。
ちょっと待って、前回さ、
はい、
グレートウォール
グレートウォールね
進めて、
あ、はいはい、
結構見に行ってくれたんだよね、みんなね。
いや、行きましたよ、
グレートウォール。ですね。
したら普通だったっていう一番やっちゃいけないやつ
普通だった
。冷蔵庫さん、
うん、
グレートウォール、
うん、
かなり俺今年下位の方に来てる下の方はもう確実ですね。
いや、クソつまんなかったらいいんだけど、
ええ、
クソつまんない、まあでもまあ、こっちはクソ、まあ、ちゃんまさんはクソつまんなかったかと思うんだけど、
いや、ただつまらなかった。
歯応えがないつまらなさ。
ああ、はいはいはい
歯ごたえがつまらない。
歯ごたえがないつまらなさでしたよ。
うん。でね、他のリスナーで見に行ってくれた方も、はい、普通という。
いや、でも確かにお姉さんはいい女でした。
あ、お姉さんはね、
はい、キングコングの人でしょう。
はい。は美人でした。
うん、正直言って俺も他の人が勧めないやつ勧めようかなと思って
あ、
ちょっと狙ってきちゃったらダメだったね。
気を照らしすぎた結果、
これをやってるのを探す映画館が大変でしたもん、
うん、今回はね、自然体でいきます。
映画館を探すのが大変でした
これ、今回はね、映画館いっぱいあるやつを
あ、じゃあ行きましょうよ。もう、
はい、
今年夏の7月中旬ですからね、もう
中旬でしょ。
そうですね、
もうちょっと遅いぐらいでしたから、もう本当に、
はい、
これね、7、8、9かな、7、8、9かね、
7、8、9ぐらいまでいければ、
7、8、9、そうですね、
今やってて一番おすすめなのは、
出た
ジョンウィークチャプター2です。
これ
今やってるのでは
結構評判いいですね、
評判いいです。
ジョンウィーク2、
最初に言ってきます、ワンのが面白いですでも2、なんでジョンウィーク面白いかっていうと、
はい、
ただバカみたいに人を殺すからですよね
あ、
そういうないじゃないですか、う
ん、ないですね。
でジョンウィークが一番いいのは、最近こういうアクションもので特徴的なのは、俺は正義かどうか、
はい、ああ、はいはいはい、ある
あいつは、
アメコミヒーローものでもありますね、
あいつは敵かどうかっていうくだりが延々と続くわけですよ。
はいはいはい
はい、
もうそんなの何回も見てるんだと。ジョン・ウィック、
はいはい、
一切ありません
すぐ
正義味方関係ないです、
なくすぐやる。
だってほら、殺し屋だから金払って殺すっていう仕事じゃないですか。
はいはい、
相手がどうだとかないわけですよ。
はい、
で今回前はまあ実はチャプター2だけ見ても面白い。
うんうん、
ああ、はい、
なぜかというと、前の1の1週間後ぐらいの続きなんですよ。
はいはいはい、
でも
あの続きなんですね。
続きなの、はい、続きなんだけど、やべえぞこれ、伝説の殺し屋のなんとかなんとかだっていうふうに言うだけでもうそれで前の見なくても OK みたいになって
る。ああ、話は分かるようになってる。
そうで、そういうのが途中にもあるのよ。
はいはいはい、
あいつがやったあの仕事がすごかったっつって、
うんうんうん、
だから、はい、いくらでも話作れるように、うん、今回いっぱい振ってます。
あ、そうなんだ、
なるほど、
うん、
あ、じゃあいいじゃないですか。
そう。で、前回はマフィア、ほら、マフィアのバカ息子が、はい、ジョン・ウィックの可愛い犬ちゃんと、車を奪ったから、はい、マフィア全滅させられたっていう話でしたね。そうそう
そう。ワンちゃんに悪いことするとはダメですからね。
そうそう、まあ、キャーンっつって。キャン、あれで俺キュンと来たよ。あれでガンガン殺すじゃないですか。
はい、
今回相手が殺し屋なんですよ。
はい、相手も強いんだよ。
ということは、はい、一発二発食らっても死なねえわけですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
あれ人間じゃない。
でもよく考えてください。
はい、
普通一発二発食らっても死なないの。
あ、そういうもんなんですか。
そういうもんです
か。だから白装リッチ一気に生きてたから。
まあそうですね。
白装リッチ見ました。
これもうどう考えても死んでるだろうみたいなやつが生きてます
ね。みんな生きてたでしょ。
みんな生きてましたね。
だから一発
当たりどころがいいとね。
一発のやつ食らった人が助けたから、
うんうん、そうそうそう、
伝説になったわけじゃないですか。
そうですね。
で、殺し屋なんか一発のやつ食らっても死なない、はい、だから、うん、完全にとどめを刺すん全部。
あー、はあ、なるほど。
今までアクション映画って、バーンって言ったらもう終わり、はい、その人、うん、バーンバーンって、
はいはい、
やっぱりうちら納得できないわけですよ。え、これであれ相手いいのみたいな、
うんうん、
でも今回は完全に的をこうとどめ刺してくれるわけ。
ほう、うんうん、頭とか心臓とか子宮症を狙って。
そう、ほとんど頭なんですけど、うん、
ヘッドショットを。
そう、
はい、
で、
はい、
ちょっとこれ言っていいか分かんないんだけど、
はい、
そこで満足するわけですよ、
ええ、
で満足の回数がもうこう増えるわけ、
はいはいはい、
だからもうバカみたいに殺してるけどきっちり殺してるんで、やっぱりね、映画を見るっていう目的が一つ達成されてるんですよね、うん、
しっかり殺してると。
しっかり殺してる。
人がたくさん死ぬ映画。
そう、
はい、ありますね。
で、
はい、
YouTube であのググると、
はい、
あのサプライズで千葉真一に会う、初めて会うっていうシーンがあるんですね。
え、シーンの中で。
いやいや、ほら、
メイキングみたいな。
ライキングした時、ライキングした時に、
はいはいはいはい、あ、キルビルみたいな感
じ
だった
と思います。キアヌ・リーブスは、はい、千葉真一が憧れの人だったわけですよ。
リスペクトしてるんですか、サニー千葉のことを。
そう、サニー千葉、はい、で、その千葉真一が来た時に、
はい、
なんて言ったと思う。オーマイゴッドって
言った。文字通りじゃないですか。
オーマイゴッドですよ。
本当の意味でね。
そう、
直訳。おう、私の神。
で、よくさ、ふざけてさ、師匠とか言うじゃないですか。
はいはいはい、
で、即師匠って言ってますから。
ほぼ初対面なんだけど。
ほぼ初対面だけど、
すぐマスター
だ師匠って。ほんと、で、
oh、
あの、作品見た、作品見たんだけどって言ったら、
はい、
見たんですかって。
いや、見てるわ。
ジャンプしてますからね。
キアヌ・リーブスのやつは見てるでしょ、さすがに。
そう。
そらでもね、光栄の至りですね。
そう、だからその、はい、一番新しい予告編で、あの、はい、一本背負い、払い腰って柔道の技だけのシーンを集めたのがあるんですね。
へ
ぇ、はい、すっごい面白いですね。でも
なんか、でもやっぱりキアヌはすごい真面目なんですよね。
うんうん、真面目。
な、なしか、キリアさんのやつ、47浪人かなんか、で、あの、盾が、
うん、
あの、周りがしっかりできてなくて本気で切れてたらしいですね、うん。
あ、そうなんだ。
盾って言ってもその刀を使った盾ですね。その握り方からなってないから本気でムカつくわ。
そんな北尾次金やみたいな、
そう、
そんなことを言うんですね。
いやいや、そこのクオリティはいいんじゃないって周りは言うと、いやいや、それは刀を使うってことはそういうことじゃないんだみたいな、精神性の話になってみんな並べみたいな。
そりゃ千葉真一できたらお前ごとだよ。
お前ごと
だ。本当に日本好きなんですよね。
ああ、なるほどね。でもね、やっとね、キアヌもあの、はい、ヒット作に恵まれましたね。
スピード以来の。
いやいや、あの、あれですよ、あの、マトリックス、
マトリックス、マトリックス、
本当マトリックス以来だからさ。うん、だからこれはすごく
いいっす、はい、でいいっすね。
今回チャプター2は、
はい、
殺し屋の世界を、
はい、
面白おかしく紹介してます。
あ、そうですか。
だからうちらの知らない世界を紹介してくれてるんで、めちゃめちゃ楽しいです、
はい、ああ、いいですね。じゃあ、
そうだって、銃とかもスイーツを選ぶようにこう会話するわけ。スイーツ、フランス料理、食事、スクールコースを、
はい
は
い、
ディナーはどう、あの、うん、フルーツはどう、いろいろ、そうだからすっごい楽しいです。
へ
え、うん、でもね、
はい、
やっぱちょっと矛盾っていうか、なんかバカみたいなとこもいっぱいあるんで。
わかりました、
うん、じ
ゃあちょっと
これちょっと見たいです、
見たいですね、
はい、7月7日公開ですか、
ですね、
はい、まだやってると思いますんで、
はい、1ヶ月ぐらいで終わっちゃうんだ
よね、はい、ぜひ
見てください、
はい、
ワン見なくても
大丈夫です
大丈夫です。あ、これがワンなんだと思って見れば全然納得いきますね。
この今から見るのがワンだと思えばいいん
です、はい、これ見終わった後ビデオ屋によってワンを見ても大丈夫、
全然大丈夫です、ね、なるほど。で、はい、一番面白いのは殺し屋が、キアヌを殺しに始めるんですけど、
はい、
セリフのない殺し屋がキアヌを殺しに行くとすごいアクションやるわけですよ、
うんうんうん、
で最後の最後にボスの右腕がそのこの女の人なんですけど、うん、戦うんですけど、
はいはい、
まあしょぼいいやいや最後じゃねえだろみたいな、
まあしょぼい、
うん、
よくありますけど ね,
ね、
はい、あのコマンドとかもそうですよね、
はいはい、
ボスが一番しょぼいパターン、
はい、模様ドラゴンの鏡のシーンもちゃんと取り入れてますんであ
、そうなんですか、
はい、
どんどん入ってんだ、
お前が
見たい見たい、
ぜひぜひ、
はい、
チャプター2、
はい、
ジョン・ウィックチャプター2
ですね、
はい、
日本好きな人の映画見なくちゃね、うん、
そうですね、うん、あ、分かりました、ありがとうございます、
はい、
お次は
お次は、
はい、
お次はですね、
ちなみに今日何本あるんですか、
いっぱい
今日一応3本ですけど、
あ、3本
いっぱい、あ、持ってきましたよね、
はい、
まあね、こう、
はいはいはいはいはいはい、ジョン・ウィックの
ジョン・ウィックね、これ、はい、これです、
はい、
海底47メートル、
え、47メートル、
全然知らないです、
2万マイルじゃなくて、
この海底47メートルっていうしょぼさ、
しょぼい、
海底47メートルそんな深くない
ですよ、数字だけ見たらしょぼいっす、
深くないですよ、
26世紀少年みたいな
47メートル、
はい、
ね、
47メートル、
あの最近、
はい、
この番組でそうですけど、
Z
級映画ってあるじゃないですか、
ありますね、はい、ありますあります、
ね、Z 級映画って名前が出てから、
はい、
B 級映画って言わなくなったよね、
あ、確かに
ね
確かに
B 級映画低予算だけど、はい、映画の醍醐味を楽しませてくれるという、
はいはいはい、
正統派の B 級映画です、
それが海底47メートル、
47メートル、
初めて聞きましたよ、
はい、はい、この
ちょっとチラシをね今拝見します、
サメが目の前でうよよしてくれる、
はい、
このカゴに入ってスキューバする、
はい、
海に潜ると今流行ってるん
で、ありますね、あります、あります、はい、
カゴに入って降りるやつね、
そうそうそうそう、
なんかわかります、わかります、
そう
イメージ
で、今
で周りにサメが泳いでる、
そうそう、呼び餌とかもこうやっ、はい、やったりしてやるんだけど、これツナ切れちゃうわけよ、
はあ、ツナが
あ、カゴ
降ろしますよ、ガラガラガラガラガラーってブツッて切れるわけ、
カゴ自体のツナが切れちゃう、
そうで、ツナが切れて地面に落ちたとこが47メートルだった、
へー、
ほら、
あ、本当だ、
ね、
今予告見てますけど、
でしょ、これでしょ、
ってことはもう完全にこれ海底に、
そう、
に監禁されてる状態ってこと
ですか、そうそうそうそうそうそう、
やばいじゃないですか、
超怖え、
そうでしょで、
はい、
このカゴに入るまでが、はい、どうでもいい茶番を繰り返してあのね、一人はノリノリだったわけ、
はいはい、
潜ろうよ潜ろうよっつって、
はい、2人で入ってるんですよね、女性2人がね、今見る
で、もう一人はあんま潜りたくないなと、
うんうん、
で、あんま潜りたくないなっていう前に、その前の晩にベランダでって泣いてんのよ、
はいはい、どうした
のどうしたのって言ったら、はい、彼氏と別れたのって、いや、その話いるかとい
や、でもちょっと待ってください、うん、最後に彼氏が助けに来てくれるんじゃないですか、そういうのって、
あのね、どこにも出てこない
よ、ね、全く絡まない話だけ、
でもね、それが必要だったのは、あの潜りたくないって言ったじゃないですか、次の日の朝、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
したらもう一人の彼女がこう言うんですよ、うん、サメと二人でツーショット撮って、私はこんなに心晴れ晴れよっていう写真を送れば、うん、彼氏がちょっと嫉妬して連絡してくれんじゃないのって、ああそうねって言って潜るわけです、
簡単、
ね、全然理由になって
る、その茶番のシーン本当にこの人演技できんのっていうぐらいごちゃごちゃしてて、うん、何やってるか分かんないわけよ。
あ、はい、
まあ、それ多分あれですよね、じゃあそのやっぱカゴに入るまでで40分ぐらいあるんじゃないですか、下手に。
いや、早いです、
あ、そこ早いんですね、
早いです、そこ早いです、
そこ早いですね、
10分ぐらい
です、ね、10分ぐらい
で
も
早い
でも、
うん、
あー、グダグダ、なんかパーティーシーンみたいなのあります
ね、そうそうそう、
はい、
ほら、誰が誰だか分かんないでしょ、これ
分かんない、分かんない、有名な人いないですよね、
そうそうそうそうそう、
そんなね、
はい、有名な人いないんですよ、
はい、
本当に、
はい、
で、これで、でもカゴ入って切れてからは、めちゃめちゃ面白い、
はい、
めちゃドキドキするん
だ、ね、だってカゴ入ってる状態でロープ切れちゃったらもう帰ってこれないじゃないですか、
でも、
はい、
47メートルっていう微妙な深さ、
微妙な深さね、
行こうと思えば行ける、
そうで、こうサメがガーって出てきてるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、うん、ほとんどいません、 ほとんど出てきませんから。
いや、ちょっと待ってください。うん、カゴが落ちて、サメに襲われて大変っていうのがメインテーマなんじゃないですか。
ですね、メインは空気がなくなるわけ
ですよね。サメどうでもいい。
でも、はい、結構、その前振りで、空気がなくなるとどうなるんだよとか、空気取りすぎるとどうなるんだよとか、このメーター見ろよとか、時間とかすごい、
はいはいはい、言うんですね。
茶番の中でうまく入れてるわけですよ。
茶番の中でうまく入れ込んでる
ん、うん、でこれ予告編見るとすごいサメがボンボン来るみたいなんですけど、はい、
そうですね、サメとどう戦うかみたいな感じです、
ほとんどボンベとの戦いですよ。
敵がボンベ
敵ボンベですね。
いや、空気は大事ですけどね、
まあ、でもね、はい、うまくやってる。
あ、そう。
へ
ー。で、これ見たら、はい、本当にもう綱切れてからずっとあれ水中なんで、
うん、
あ、もう海行かなくていいかなと。
そんなに？
だって自分もこう吐いてる雰囲気になっちゃうから本当に。
ああ、うん、その臨場感みたいなのが、
臨場感すごいです。
へ
え。なんでサメ出てこないかっつうと、予算ないから、はい、こう偶然撮ったやつとか撮るしかないんじゃないかな。うん、でもね、これは良かったです。だからこれが B 級映画だぞと、はいはいは
い、なるほどなるほど
ね、
うんうん、
ちょっと Z 級映画で皆さん面白がってるんですけど、たまには B 級映画も
だ。オープンウォーターとかありましたが、それのなんか発展系みたいな感じですよね。
発展してんのかな。
割とこう自分に置き換えてどうするんだみたいな、
交代してんのか。
とりあえず47メートルぐらいだったら一気にこれ急浮上でガーっていけば大丈夫なんじゃないのって思いきや、でも急浮上すると、
うん、
肺が破裂して死ぬみたいなとか、
そうそうそう
そう、そういうなんか前情報も入れられてるから急浮上しちゃダメですよみたいなことです
ね。うん、まあ一つだけ言っちゃうと、はい、無線があるんですね。
はいはいはいはい。
で、無線がちょうど切れる距離なんですよ。
ああ、はい。
で、無線をつなぐためにこう、まあ、ちょっと汽車がーって行くんですけど、
はいはい、
急に上がってくるなと。そこで説明が入ります。
説明。
脳に酸素が入りすぎて、
ゆっくり上がっていかないから、うん、あ、大変
だ。脳に酸素が入りすぎて、うん、ちょっとおかしくなっちゃうぞという。
お、
うん、で、
はい、
ラスト前のクライマックス、はい、いいひねりしてますね。
いいひねり、
はい、へ
え、
いいひねりしてます。
これいつから、あ、8月12日からですね。
8月12日から、ね、
から新宿シネマート、
うん、シネマート、はい、できる
できる
で、
海底47メートルですね、はい、
なんかね、はい、夏海行きたくない人これ行っていいんじゃないかな。
行った気になる。
行った気になる。
深海ですけど。
だからこれ今日真面目すぎねえかこれ。
全然いい。
いやいやいや、
面白いと思う。
大丈夫？
これまで2本
見たい。ちなみに潜るの嫌だわって、はい、彼氏に振られたわっていう人は、はい、塔の上のラプンツェルの声をやった人ですね。
ラプンツェルの声って、もしかして
塔の上のラプンツェルって髪長い。
あ、ありました。
ラプンツェルってあの人じゃないですか。
髪長い人の役をやった人。
あ、
それ
だから
英語ででしょそれ。
英語、はい、英語で。だから
吹き替えじゃないですか。吹き替えだとショコタンですよね。
うん、だから、あ、だからメインキャストってこと
で。メインキャストじゃ、メインキャスト、はい。
だからハリウッドって厳しいとこだなと思った。
ラプンツェルやっても、
うん、
ラプンツェルの声優をやってるのにもかかわらず、
ラプンツェルやっても普通の芝居、うん、これぐらいしかで、まあ、これぐらいできなかったら次の作品ないですよというのを。
ラプンツェルはやっぱり技術力でね。
そう、
撮った後はいかに加工したかってことなんでしょうね、多分。
あと、たまたま声の波長があったんじゃないかな。あと、ほら、この人のバイオリズムとかあるじゃない。
いろいろね。
すごいいいとこに、そのラプンツェル来て、
はいはい、
演技もノリノリだったけど、
あ、
そこからちょっとうまくこう。
ラプンツェルって言っても、言っても10年ぐらい前なんじゃないですか。
いや、そぐらいになりますね。10年じゃないね。まだ6年ぐらい、
うん、で6年ぐらい前、ブイブイ言わせてたんでしょうね、ね、この人もね。
だって、新庄君も今ピークでしょ。
今ビーク
キャリアハイです、
うん、キャリアハイ、うまいと
か言
って、うまいとか言って毎回天狗発言したのに、
ね、してないしてない。
新庄さんもキャリアハイですから。
そう
ね、
キャリアハイ、あと、まあ、落ちるだけです。
緩やかに動か
すだけですからね、はいはい、
ねー、
はい、
まあ、この47メートルね、はい、見に行ってください。
気になる。47メートル、
これこそ1ヶ月やってない、全然
期間ないですもん、タイトルに
47メートル、
ええ、
50メータープールより低いってことですよね。
全米
47マイルだったら分かりますけどね。
パイレーツ・オブ・カリビアンを3周目に抜いては
？
え？
これが？
うん、それはあとずっとその10位以内にずっといるん
で。マジですか？
うん、それさ、アメリカ
パイレーツ・オブ・カリビアンを3周目で抜いたぞ、これが。
抜いて、抜いて、
海底47メートル、
そう、
怒られますよ、ジャック・スパローに。
そう。で、それで3週ぐらいまだいるもん、今に。
戦慄の海開きって書いてます
ね。じゃあ、面白いやつじゃないですか。
でもね、そんなにね、すごく面白くない。
いや、ちょっと待ってください。だから、
どっちですね。
映画をやれって言ってたのに、あんまり面白くないのを持ってこない。
いやいや、でも これはね、
クロート好きなのをわざと持ってくるみたいな。
これはね、面白い。
面白い
どっちどっち
40年前のアメリカ映画だったら、永久作品ですよ。
なるほど、なるほど。
あ、まあ、ジョーズぐらいの。
だから、ジョーズは天才が作ったから、しょうがないんだけど、それ以外ではこれ大ヒットですね。
よくわかんないけど、よくわかんないけど、おすすめだってことですね。
はい。はい、
なるほど。
で、今日の聞いた人はサメ出てきたら笑っちゃいます。
あ、サメ出てきたぞ、みたいな。
あ、サメだ。はい。
結構怖かったんだよな。
何分ぐらいなんですか？
90分。
あ、それがまた、
ちょうどいい。
うん。
それがちょうどいい。ロッキー4と同じぐらいですね。
いいでしょ？
ちょうどいい。
やっぱ映画はね、89分とかそういうのだったらテンション上がりますもんね。それだけでね。
いい。これね、90分。
いい。ちょうどいいな。
いいです。
2時間半。
最初の茶番の10分我慢してくれれば、あと面白いです。
実だから、80分ってことですよね。
実80分。
1時間ちょっとぐらいです。っていうことで、
あのね、
気軽に行けますね。
最初の10分、本当に後悔するから。本当に後悔する。
ちょっと最初の10分が見てもらいたいんじゃないですか、はい、一番。
え？
この茶番感を見てくれってことなんじゃないですか。
だって俺さ、すごい楽しみに行って、最初の10分でもう舌打ち100回ぐらいした
んだ。悪冷蔵庫マン。
6秒に1回。
そう。ぜひ海底47メートル、
はい、
行きましょう。
じゃあ行きましょう。ありがとうございます。夏らしいですね。
今日、はい、本当におすすめしたやつ行きましょうか。
お、はい、待ってました。
行きましょう。
はい。
ベイビードライバーです。
ベイビードライバー。
エドガー・ライト監督。
ほう。
ベイビードライバー。
はい。
全然知らない。
わかんない？エドガー・ライトっていうのは
エドガー・ライトは知ってますよ。
ホットファズとか。
はいはい
はいはいはいはい、はいはい、
あともう一つなんだけど、はいはい、その前のゾンビのやつ。
ゾンビのやつ。
あんだけど。
はいはい。アントマンとかもですか？
アントマンは、ね、降りました。
あ、降りたんですか？
制作で。アントマン降りてこれ作ったんですけど、イギリスの監督さんなんですよ。でイギリスの若き天才ですね、
うんうん、
はい、
若き天才、
はい、
がハリウッド長編初挑戦です。
ショーン・オブ・ザ・デッドとか、
はいはいはいはい、
そうだ、スコット・ピルグリム、
そうそうそうそう、
ワールドデ
ッド、ね、だから、
はいはい、
ね、この監督知らない人はショーン・オブ・ザ・デッドとホット・バズ見たらめちゃめちゃ面白いですよね。
面白いですね。
ホットファズはすげえ面白いですね、
うん。この2本でいい、はい、
うん。
タイタンの冒険もそうなの？
タンタンの冒険は監督ではないですね。
監督ではないんだ、
はい、
で初めてこれ、監督、ハリウッド監督、長編監督なんで、
はい、
ケビン・スペイシーですよ。
おお、ソゼじゃないですか。
そう。
カイザー・ソゼが。
ソゼは、映画撮るんだけどお願いしますって台本渡したら台本読まずに OK 出しました。
やっぱソゼだな、
はい、あと、ジェイミー・フォックスっていう、
あ、
はいはい、
レイ・チャールズの、
そう、レイでアカデミー賞主演男優賞
最優秀
取って、はいはいはい、あと、ハリー・ポッターの一番悪いやつの役ですよね。
ボルデモードか、
そうそう、ボルデモードの役がなんですけど、さすがエドガー・ライトですね、
うん、
歌わない踊らないミュージカルを作りました。
ミュージカルなんですか？それは
ミュージカルです。
どういうことなんですか？
はい、僕これ思ったんですけど、急に歌い出したり踊ったりするミュージカルって、
はい、
何年前に確立されたんだと、
うん、
60年前ぐらいですよ、
うん、
それを、
はい、
今同じ風にやってるっておかしくないですか？
それはララランドの話ですか？
いや、ララランドは、いや、ララランドとは言わないけど、
いや、
でも、ララランドでも違和感持った人いっぱいいるわけじゃないですか。
いや、いますよね。
うん、
いや、僕も最初のシーンで爆笑しましたし。
で、僕はミュージカル OK ですよ、全然。
はい。
だからいいんですけど、じゃあ、エドガー・ライトはそういう批判はしないんだけど、
はい、
だから、オペラ的にそういうのはそういうミュージカルで位置づけて、じゃあ、はい、今、ミュージカル作ったら、どんなのかっていうのを作りましたね。
へー。
歌って踊らないミュージカル、
はい、 歌って踊らないミュージカルです。ええ、はい、なんでミュージカルになるかっていう理由もあります。
ほう、
この
音楽だけがかかるってことですか。
ベイビードライバーっていうその逃がし屋なんですよ。
ああ、はいはいはい。
銀行を襲ったり、はい、郵便局を 襲って、はい、襲う人はバーって行って帰ってくる時にこう待ってて、
ニコラス・ウィンディング・レブンのあれだ、ドライブみたいな感じ。
そうそうそうそう、はいはい、でこう逃がすんですけど、はい、この主役の彼が
はい、
昔子供の頃に交通事故になって、はい、なんあの常に耳鳴りがするようになっちゃうんですよ、うん、で耳鳴りを消すには音楽を聴かなくちゃいけない。
ほうほうほうほう。
でその音楽が常に聴いてるから、それがミュージカルなんですよ、
はい、へ
ー、常に、
はいはいはい、あ、その音楽を聴いてる間だけ後遺症の耳鳴りが消えて才能が覚醒すると。
だからあの耳鳴り出ちゃうからずっと聴いてるんです、
はい、でその消える音楽が、うん、劇中でも流れるっていうことなんです
か。同じ風に流れます。
あ、じゃあ
劇中でずっと流れてるってこと
ですか。ずっと流れてます。
なるほどね。
あ、クレバスバルだ。
そう、そうなんですよ。で、
ほうほうほうほう。
で音楽ちゃんと
レガシーですね、
はい、逃がす時も音楽でプログラムします、
はい、
彼が、ここで何分でこう出てくるようにしてあるから、
そういう、あ、曲の長さに合わせて自分の動きも決めてるみたいな。
そう、
うわ、
だからちょっと待てって言ったら、はい、じゃあ俺もちょっと待てって言って音を戻したりするんですよ、
あ、ちょっと面白いですね、その発想。
そうそうそうそう、ね、そうそう、で、うん、やったり、あと青春もの、
うん、
ピュアなものとか、うん、あのギャングものとか、本当にあのダークなところも行きますよね、すごく。で、あれやるんですけど、あのさすがエドガー・ライト、
うん、
人と人が生活するので本当にやっちゃいけないことを盛り込んでます。
へえ、
これだけはしてはいけないと。
なんすか、
というと、
なん
すか、というと、
え、それ言っちゃうの？
それそれ
生活的にやっちゃいけないことってなると
、例えばなんですか？
だからあれよ、ギャング側からしたら、はい、お金盗むのとかっていうのはさ、別にいいことじゃないですか？正統派、正統派
ギャングとしては、
ね、ギャングとしてはね、
はいはい
はい、ギャングとしては
ギャングの成り上がりとしては、
うん、
はい、
でも人を傷つける、
うん、
そののはダメだと。
ほう。
で、ベイビードライバーは人を傷つけないその仕事は、うん、をやってきたんです、ずっと。
へえ。人に危害を与えたりすることはしない。
しないという。
あ、はいはい、
その盗む計画の中で。
うん、はいはいはい、
で、ある時そのジェイミー・フォックスが出てきまして、その人を傷つけ出すんですけど、そこから苦しみが生まれるという。
ほう。へえ。
他の、ギャングとかそういう盗みやるメンバーもすっごい魅力的で、もう好きになっちゃいますよね。
はあ。
じゃあ自分なりの美学を持ってる主人公
みたいな。そうそうそう、
孤高の天才みたいな感じのあれですね、
うん、
はい、
でもなんでこの仕事やってるかっていう理由もあります。
はい、
うん、それは言いません
それは劇中で
明かされる。面白くなくなっちゃうから
、
うん、
なるほど。
はい、まあ厳しく言うとやっぱり音楽に乗っちゃうんでちょっと甘くなるわけですよ、気分が。
は
あ、
は
あ
はは
あ、
はい、
映画のテンポじゃなくて音楽のテンポでこういろいろ変わっていくんで、うん、やっぱりちょっとデート構えてみないと、その映画を普通に楽しむ、すごいなんかストーリーをぐんぐん楽しむんじゃなくて、普通に楽しむっていうんだったら、はい、十分楽しいんですけど、やっぱりぐんぐん楽しみたい人はちょっとあれ、もうちょっと乗ってほしいなっていうのがあるんですけど、
うんうん、
よく見ると、
はい、
いろんな計算が入ってて、めちゃめちゃ楽しいですね。
いや、これカーチェイスが結構すごそうです
もん、ね、めちゃめちゃすごいです。
僕ね、もうカーチェイスが入ってる映画がなんかね、無条件に好きなんだなっていうのが、僕がターミネーターシリーズ全部見ててすげえ思ったんでこれは楽しめそうですね。
今までの普通のカーチェイスを全部バカにして作ってます。
うわー、良さそう。
そうそうそうそう
超楽しい。
バカにして、いや、こういくと思うでしょみたいな、こうでよくあるじゃないですか映画で、はい、こういくんじゃない、こういう一箇所ぐらいあるんだけど、
はい、
で、この歌わない踊らないミュージカルって、ほら、 なんだっけな、はい、スパイのやつ、キングなんだっけな、最近
いやあれだ、もうキングスマン、
キングスマン、はい、キングスマン見ました？
あ、キングスマン僕ね見てないんです。
見てないですか？あの、はい、見ました？
キングスマン面白かった
ですね。最後ガーン、音に乗ってガーンバーンバーンって爆発するじゃないですか。あれ、
ああいう感じ
だ。あれが前編。
ああ、じゃあ面白いじゃないですか。
うんうん、そう
はい。
よくアクションを音に乗せてやるってあるじゃないですか。
ありますね、あります、あります。
あれが前編ってこと。
は
あ、うん、
気持ちよさそうですね。
そうで、あとでも一箇所だけ歌うシーンがあるんですよ。
はい、
そこは心に染みますね。
心に染みますか。
秘密がキュンとくる、キュンキュンと。
へ、
うん、これベイビードライバー、
これいいですね。日本車のスバルのレガシーが大活躍してるんで、これはあれに斉藤優ちゃんに見せてやりたいですね、これね。あの親父があのスバルの、あのね、役員だからスバルの車タダでもらえるけど、ポルシェの会員がいいっつってボロクソに叩かれた、ね、ハンカチ王子に見せてやりたいです、これこれ絶対面白いじゃないですか。
新曲何言ってんのこれ。
いや野球ネタだからいいかなとか。はい、てなわけで後半に続きたいと思います。はい。